25トピックス、町の話題。全日本冠婚葬祭互助協会と災害時における支援協力に関する協定を締結。住民グループ電話 079-435-2363。 2月27日、播磨町、稲美町と両町で組織する加古郡衛生事務組合は、一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会と災害時における支援協力に関する協定を締結。同日、播磨町役場で調印式が執り行われました。この協定により、大規模災害発生時に両町内で多数の犠牲者が発生した場合に、棺や葬祭用品、遺体安置施設などの提供を全国の協会加盟組織より受けることができるようになりました。また、この協定締結により、協会に加盟している大和会館株式会社大和政権、ベルコ会館株式会社ベルコからも支援協力を得られることとなりました。同日、樽井会館株式会社樽井、花松院株式会社北新社とも協定を締結、調印式が執り行われました。ビビ土山を所有する大和リース株式会社と災害時における支援協力に関する協定を締結。危機管理グループ電話 079-435-0991。 播磨町は3月3日、ビビ土山を所有する大和リース株式会社と災害時における支援協力に関する協定を締結しました。この協定は、大規模災害が発生した場合に、ビビ土山の施設の一部を、物資の一時集積や帰宅困難者などが一時的に滞在する場所として使用することができる、などといった内容になっています。バードウォッチングを開催しました。健やか環境グループ電話 079-435-2611。 2月25日に木瀬川やため池に飛来する野鳥の生態を学ぶバードウォッチングを開催しました。天候にも恵まれ、例年より多い36種類もの野鳥を観察できました。ミコアイサやイカルチドリ、ノスリなど初めて観察できた種類もありました。特にゴイサギは幼鳥、成鳥の両方を観察できました。ゴイサギはカラス大のサギの仲間で、成鳥は赤い目をしています。夜行性のため、成鳥は大中遺跡公園の騎乗で、幼鳥は木瀬川の茂みでじっと体を休めていました。講師の立谷正樹先生によると、人目につきやすい近距離で観察できるのは珍しいとのことでした。短い時間ではありましたが、野鳥観察歴40年超の立谷先生を中心に、参加者同士でも情報交換されるなど、楽しい観察会となりました。播磨町は小さい町ですが、ため池や河川、農地などまだまだたくさんの自然環境が残っています。皆さんも双眼鏡と野鳥図鑑を持って、かわいい野鳥に会いに行ってみませんか。調整志向55周年記念ロゴマークのデザインを採用された永見さんが町長を訪問しました。企画グループ電話 079-435-0356。 町が募集した調整志向55周年記念ロゴマークに採用された作品の応募者、永見保さん、加古川市在住が清水町長を訪問しました。永見さんは広告業の傍ら、地域の魅力を伝えるキラリ加古川というサイトの運営、インターネット上での情報発信をしています。そこには大中遺跡祭りなど町内で撮影されたキラキラと輝くたくさんの人の笑顔が紹介されています。訪問を受けて、町に対する永見さんの思いを感じた町長は、播磨町の海や遺跡などを表したロゴマークを提案していただき、ありがとうございました。十分に活用させていただきます。 と感謝の言葉を述べました。4月からこのロゴマークを冠につけたさまざまな記念事業が実施されます。子ども生き生き体験隊閉校式、中央公民館、電話 079-437-6980。 3月4日に子ども生き生き体験隊閉校式を開催しました。平成14年度より続いている子ども生き生き体験隊は、小学生の子どもたちが休日を有意義に楽しく学習できるよう中央公民館で実施しています。毎年参加者数が増加し、28年度は235人の過去最多人数の小学生が参加しました。全部で17ある教室の中でも人気教室は5倍の抽選となっています。今年度の閉校式では、みんなで楽しく体験した1年間の作品の展示や発表を行いました。マジック教室やインドヨガのステージは他のお友達や保護者の方から歓声が上がりました。また5月から新しく始まります。ワクワクする楽しい体験にぜひ参加してください。トピックスを終わります。